OBS ラジオ1スタ火曜日です。毎月第4火曜日のこのお時間は、津島先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島津島総合法律事務所の津島誠二さんに、家庭での悩みや相談をはじめ、法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。おはようございます。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
で、今月のお悩みなんですが、
はい、
リスナーさんからの相談で、学校内のいじめに関する問題なんですよね。で、これから池田さんに紹介していただくメッセージは、
はい、
この方は昔のことを振り返ってなんです。もう40代以上になってるけども、
はい、
やっぱ未だに、
はい、
覚えてるんですよね。
忘れられないですよね。
他のリスナーさんからも、はい、自分の子供がどうやらいじめにあってるようだっていうお便りもいただきます。ということで、代表して、
はい、
この方のね、メッセージをご紹介します。
はい、ラジオネームは匿名とさせていただきます。私が中学校の頃いじめられていました。担任の先生に原因を伝えても分かってもらえず、親を呼んで話し合いをしても改善はされませんでした。何度話しても納得できず、人の気持ちもわからない人がよく教師を務めているなと担任に言ってしまったこともあります。幸か不幸か、担任の先生は他に不祥事を起こし、翌年には退職したようですが、というメッセージなんですが、忘れられないですよ ね、 これは
やっぱり、
まあ、いじめに関する問題ですよね。
はい、
まずね、そのね、いじめっていうのはね、
はい、
これなくなるものだと考えてますか？
いじめ撲滅運動というようなものもありますから、うん、いじめは工夫次第でなくなるものだと信じたいですよね。
うんうん、このね、いじめがなくなるかどうかについてはね、実は学説上争いがあるんですよ。
はい、
で、現時点では肯定派と否定派がね、まあ拮抗している状態です
よ。そうなんですか。
うん、でもね、いじめがなくなるかともはともかくね、
はい、
人がね、多数集まるところにおいては、うん、その程度の差があってもね、必ずいじめは存在します。
そう、私もそう思います。これなんでなんでしょうね。
うん、それはね、人にね、感情があるからなんですよ。
うん、
よくね、ちょっと可愛いからですかね、
うん、
ちょっと頭がいいからって、
うん、
という表現を聞いたことはないですかね。
あります。
これらはね、嫉妬ですよね。やっぱ嫉妬の気持ちがあるからといってね、直ちにいじめが生ずるわけじゃないんですけども、
はい、
これがいじめの発端になることありますよね。
うん、
私もたまにちょっとテレビに出てるからってとか言われることもなきにしもあらずですよ。
うん、例えばね、不平等だなと感じた時にですね、はい、不平等に扱われる原因がちょっと可愛いからしかないと感じたら、
うん、
なんとなくその人の悪口を言いたくなる。
うん、
あの子可愛い顔してるけど実はね、
あ、聞いたことある。はい、
それが噂になって、うん、それがその原因でその人をグループから排除するようになる。
はい、
これ立派ないじめですよね。
う
ん、
ただね、もっとひどいのがある。
はい、
社会的承認を求めるという心理なんですよ。
はい、
これもいじめの原因になるんです。
はい、
この社会的承認っていうのはね、うん、社会で認められたい、人に評価されたいという欲求のことなんです。
うん、ありますよね。
これね、共同生活してたら必ずあるんです。
はい、
学校を例にしたら分かりやすいですよね。
はい、
学校で評価されるって言ったら、
はい、
まあ、大抵学業とかね、うん、スポーツとかね。
うん、
だけどね、思い出してください。
はい、
この学業とスポーツでね、うん、評価される人っていうのは大抵固定的でしょ。
うん、そうですよね。
クラスで5人いるかいないかぐらいです
ね。大体顔ぶれが同じになっちゃうんですね。
はい、はい、
するとね、ほとんどの人は、まあ、あと芸術活動とかもあるので、はい、それで評価される以外は社会的承認をね、得られないことのように見えますよね。うんう
ん、ね、
ところがね、これね、そういうふうにそのどんぐりの背比べの状態でも、はい、うん、社会的評価承認を得られる方法があるんですよ。
どういうことですか？
自分の評価はそのままでも、
はい、
他の人の評価が下がれば、
うん、
結果的に自分の評価が上がったことになるんですよ。
は
これね、
はい、
どんぐり本来ならばどんぐりの背比べなんですよ。
はい、
みんなあまり変わらない。
うん、
だけどその同級生に上下関係をつければいいんですよ。
ヒエラルキーの下を自分で作っちゃうということです、う
ん
う
ん、今ありますよね、クラスの中でカーストとかありますよね、
クラス、スクールカーストって言いますもんね、
う
ん、
スクールカースト、そうそうそう、う
ん、多分ねお二人ともね、
はい、
いや私はそんなにね人にね、はい、上下関係をつける人間じゃないよと言うでしょ、うん、だから絶対違うんです、
うん、
あのねこんな経験ないですかね、同じ発言なんだけど、はい、まあ、発言内容同じなんだけどね、はい、ある同級生にはその通りだと思ってもね、
はい、
他の別の同級生の発言だとね、はい、不愉快な感じがする、舐められた、
うん、
そういう風に感じたことないですかね、
はい、
ありますよね、同じことを同じ違う人に言われたら違う印象で受けますもんね、やっぱり
これはね、うん、知らず知らずのうちにね上下関係つけてるんですよ、
舐めやがってって思ってること自体がその人を下に見てるっていうことなんですね、
まさにそこなんですよ、これがねエスカレートすると、うん、その下位に位置づけられた人に対して、うん、それなりのことをしても許されるというようなことになりかねんのですよ、
はい、
しかもね、
はい、
その下位に位置づけられた人をみんなでその人が下位に位置づけられてるよっていうのを確認するような儀式があったら大変なんですよ、
うん、
例えばね、
はい、
その下位に位置づけられた人が客観的には正しいこと、うん、道理にかなったことを仮に言ったとしますよね、
うんうん、
すると周りの人間がねあいつ生意気だねとかね、
うん、
内容が正しいとしてもあいつにだけは言われたくないよねとかね、はい、という感じでその人が下位に位置づけられることを多数の人間で、うん、その間で共有する事態になったらこれ深刻なんですよ、
う
ん、
確かに、うん、
でそこに先生が絡んじゃうと、うん、また
そのね例としてはね例えばね、はい、まあ道徳の時間とかでね、
はい、
こういうことは道徳的に良くないですよねとか先生が言うわけ、
はい、
するとクラスのほぼ全員がね、うん、特定の何々くんだとか言ってね指さして笑うような場合がありますよね、
あそっか、本人たちはちょっといじり的な気持ちでやってるけど、うんうん、やられる方にしては全然気持ちが違う、う
ん、これこのこと自体もいじめなんだけども、うんうんうんうん、これ怖いのがこのことを行うことによってですね、
はい、
その人が下位に位置づけられていることの確認になっちゃうんですよ、うん、
そっか、みんなで確認した瞬間なんですねそれが、うん、
でね、はい、さっきねその、はい、それなりのことをしても許されるって言ったんだけどね、うんうんうん、例えばねその下位に位置づけられた人が些細なミスをした場合、
うん、
その場合が対応ですよね、
はい、
教育的配慮とかね、うん、正義の観点から、うん、その人が反省するまで無視するとかね、
うんうんうん、
笑い盛りにすることが当然のこと正しいことだと思うようになってしまうんですよ、
うん
うん、そのいじめの問題の深刻さの一つがね、もともとは一部の人からその被害者に対するいじめだったのがね、
うん、
そのクラス全員からのいじめに発展しちゃうんですよ、
はい、
でもね
あります、
問題はねこれらが生じる原因は我々が社会という共同体の中で生きる動物、まあ、そこの宿命から生じるもんなんですよね、
でも人間に感情がある限り人が共同体で生きる以上は、
うん、
いじめは存在すると、
そうなんです、必ずいじめは存在します、
はい、
さらにねそのいじめが問題なのはいじめの加害者はねいじめの事実を認識しにくいんです
よ、そうなんです、
ところがやられた方がですねたまったもんじゃないんですよ、
うん、
ダメージが大きいんですよね、
うん、
これはねいじめがこうなかなか明らかにならない理由なんだけどね、
うん、
同時にいじめの被害が深刻になりがちな理由なんです、
うん、
先ほど、まあ、先生が道徳のなってことを話しましたね、
はい、
その時にそのクラスのほぼ全員が一人の人間を指さした、
はい、
そのちょっとシーンを思い浮かべてほしいんですよね、
はい、
じゃあそのいじめの被害者がね、
はい、
どんな態度を示すか思います、
うん、どんなだろう、
ギャグにしちゃうんですよ、
そっか、
その通り、
そう
一番多いのはね、うん、おどけてみせるんですよ、
そう、これ冗談だよっていうことで自分の罪が軽くなると思ってる、うん、
そしてね指さした側、
はい、
どう思います、
指さした人も笑ってる感じのイメージです、
同調です、ね、う
ん、いじめの被害者も楽しんでるよとしか思えないよ、
だからいじめた側ってね覚えてないんですよ、5年10年経った時に、
そか
いじめられた方はずっと覚えてる、
うん、
ここがね、まあ、いじめの問題ですよね、
うん、では今回の相談者が担任の先生に相談しても理解してもらえなかったのはどうしてなんですか、
まあ、これはまあいくつかの理由が考えられると思います、うん、まず第一に浮かぶのはね、まあ、この担任の先生は無能だったというのはありえますよね、
うん、
まあ、実際にその不祥事を起こす学校の先生もいるからね、
うんうん、
この可能性は否定できないと思います、
うん、
だけどねほとんどの先生はその平均から大きく逸脱することは少ないですよね、
うん、
だからまあしかもその不祥事を起こすイコール能力不足とは必ずしも言えないでしょうね、
うんうん、
一番可能性が高いと思われる理由は何なんでしょうか、
これね先生がね いじめをいじめと認識しない可能性が一番あると思うんですね、はいはい、先ほどの例をもう一回思い返してほしいんですけどね、
はい、
これね空気を読める人、
はい、
その人ほどいじめがいじめだと認識できないわけですよ、
うん、
でさらにねその児童のね心理的発達の段階の1エピソードと認識される場合もありますね、
うん、1エピソードとはどういうことですか、
まあ、子供っていうのはね、はい、まあ、大人ではない、
はい、
まあ、当たり前のことなんですけども、うん、まあ、要するに資料分別能力が不十分なことが、うん、あるんですよね、
うん、
この不十分な、まあ、資料分別で行われた行為というのは、
はい、
その行為がその外観上深刻な場合、例えばね、うん、なんか失明に至ったとかね、
うんうん、
そういうような負傷はさせるとかがない限りは、うん、単なるいたずらとみなせる可能性があるんですよね、
はいはい、
そしてねこの単なるいたずらっていうのは、
はい、
子供の場合にはお互い様、
うん、
という面があるので、
うんうん、
まあ、子供の世界の中で解決した方が子供の成長に役立つというのが言えるんですよね、
はい、
ただね、
はい、
問題があってね、
うん、
その外観上放置できるような場合、深刻な怪我とかね、
うん、
そういう場合は以外は全ていたずらとしてしまう傾向があるんですよ。
そうです、
うん、いたずらなのか本人は絶対嫌なのかってなかなか分かりづらいですもんね、
うん、でね今回の相談者のケースもね、うん、
はい、
単なるいたずらとみなされて、
はい、まあ、
相談者の心のケアをしないばかりかね、
うん、
まあ、先生に対する信頼がもう損なわれたということで、
うんうん、
二次的被害を生んだケースとも言えますよね、
うんうん、
これがもうどんどん積み重なっていったり広がっていくと本当にね、
はい、どうしようもなくなる、う
ん、じゃあこのいじめに対する対策、これ最後に教えてください、
まずはねこれいじめを発見することなんですよ。
は
でね、
はい、
ほとんどの先生聞いたらね、
うん、
うちのクラスはないですよ、
うん、
そんなことないですよね。
だけどねいじめは必ずあるんですよ、
うん、
あることを前提にもう怪しいものも全部あげる、
うん、
でね次に大事なことはねいじめから逃げる場所を作ることなんですよ、
はい、
これはね保健室とか家とかね、はい、それで物理的な場所を意味しているんじゃなくて、
はい、
そのいじめられた事実を告げられると、
うん、
その人には告げられるという精神的な場所を作るんですね、
うん、
これもしなかったら、
うん、
この逃げる場所がなかったら被害者の方ね、
うん、
これねもうどこにも逃げられない
そう、
うん、
そしたらね自殺をやっぱり選んじゃうんですよね、
うん、
この相談者の方は自分にいじめられてるっていうことを告げてますし、はい、逃げる場所があったと、いじめの被害者ってなかなか他の人に言いませんからね、
は
い、
うん、
早期の発見がやっぱり大事だということですね、はい、すみませんお時間が迫ってまいりました、はい、つくみ先生対馬先生こんな時どうなるの、この時間はつくみの津普通の島対馬総合法律事務所、対馬誠司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。